はい、ということで本日もデブチャット FM 始めていきたいと思います。本日ですね、SNS が最近もろもろ盛り上がってると思うんですけども、SNS 周りの話をですね、ユビーの、クンペと共に、やっていきたいと思ってます。はい、ということでクンペ、今日はよろしくお願いします。
おー、よろしくお願いします。
最初にじゃあ、くんぺいの自己紹介を、してください。
はい、ユビー株式会社で、機械学習エンジニアをやっていますくんぺいと言います。最近は機械学習エンジニアと言いつつ、2C サービスの一部の機能の、PO、プロダクトオーナーを兼任していたりもします。結構いろんなことをやらせてもらっているという感じですね。で、そうですね、ユビージョインしたのが去年の2月なので、だいたいちょうど1年半ぐらい経ったかなというところになります。
なるほど。おー、1年半だね。いいっすね。うん、そう、今日は、くんぺい自体は、普通にデータ人間というか、系の人間なんですけども、なんかこの前ね、SNS の、話をちょっとしてて、で、その中で、最近、ブルースカイとか結構盛り上がってるな、みたいなところがあって、まあ、それ以上にスレッズの方が、世の中的には盛り上がってると思うんだけど、まあ、技術的なところとかも絡めながら、今日は、うん、話していけたらなと思ってます。直近ツイッター自体もなくなるんじゃないかみたいな話がね、今日撮ってるのは7月24日ですけども、ね、ちょっと話としては出てきてると思うんだけど、
うん、
ちょっとじゃあ最初にツイッターのところの話を、なんかツイッター最近いろいろあるよねみたいなところで、ちょっと時系列にどんなことが起きたかっていうのをちょっと解説していっていただけますか。
なるほどです。すごく正確ではなくてかなりざっくりした自分の理解にはなると思うんですけど、まあ、やっぱまずは、ツイッターというものが、敵のいないサービスで何年も続いていたっていうのがあるかなと思っていて、おそらくツイッターの競合って、まあ、多少はあったのかもしれないけど、大きく脅かされるようなことは今までなかったんだろうなというふうに思っている。で、なんとなく広告のビジネスモデルに限りが見えてきたというか、まあ、Facebook とかもそうだと思うんだけど、広告一本足でやっていくのもなみたいになったところに、イーロン・マスクが買収をかけて、まあ、レイエフとか、あとはサービスをいろいろ組み替えるみたいなことをやり始めたのが最近なのかなっていう感じですね。でも、もともとサービスとしては 90% 以上が広告ビジネスだけど、最近のなんかニュースとかだと、その広告の収入が 60% 近く減っているみたいな感じで、かなり、大きく動いてるなという感じはありますね。
あ、60% 減ってんだ。
こんなに減ってるらしい。
すごい。これは、イーロンマスク買ってから、直近で 60% 減ってるみたいな、そんな感じな
の？うん。そうね、今月とかに出たニュースだったと思うので。
あ、そうなんだ。これなんでだろうね。
まあ、ユーザーが離れる、つくっていうことよりも、広告主っていうのは、ブランドとかを気にすると思うし、あと、まあ、離れるのにもちょっと時間かかるかもしれないけど、戻ってくるのにも時間がかかるっていうのがあって、動きが遅いんじゃないかな。
なるほどね。
なんで、じわじわと減っていって、今 60% になってるってことなのかなと理解してるけどね。
いや、すごいね。なるほど。ちなみに、広告の以外のビジネスモデルも、Twitter って、あれか、Twitter ブルーとかっていう、とかというか、Twitter ブルーかな。
広告。そうだね。最近は多分イーロンマスク以降だと思うけど、ブルーで課金制になってユーザーから集めるとか、まあ、あと API が有料になったりとかっていうことはありそう。
なるほど、なるほど。
ただまあ個人的には、そこの部分は、まあ、全然ネガティブな話では必ずしもないのかなと思ってて、まあ、Twitter 社という会社が存続するための必要なピボットだったりすると思うので、まあ、ユーザーとしてクソツイッターめって思うようなことはないですね、実際は。
そうだよね。
必要だよね。
いや、めちゃくちゃけど、これ自体面白いことだよね。まあ、そういった、背景がある中で、さらにまあ、ちょっと前にね、激震が走ったのが、ツイッター自体の、まあ、リードの、制限ができたっていうね。今はもう、完全に解放されてるかなと思うんだけども。いくらくらいだったかな。まあ、それも、有料と、ブルー、ツイッターブルーと、そうじゃないユーザーによって課金数違ったと思うんだけど、まあ、その制限ができたとかもあって、他の SNS へ、みんな、大移動しようかみたいな、 流れがちょっと始まったかなと思ってて、うん、はい。じゃあ、これからちょっと SNS をもろもろ、今直近で、起きてる流れとともにお話ししていきたいんですけども、その中でも、直近で言われてるのが、分散型 SNS と非分散型みたいな SNS の話があって、その辺のちょっと違いっていうところをですね、ちょっと軍平から、ちょっと簡単に説明してもらえますか。
はい。そうですね、分散という観点で言うと、どれくらい運営側が責任を持って、いろいろやってくれるかっていうところかなと思っています。例えばツイッターで言うと、極めて分散度が低いというか、中央集権的なサービスになるんだけど、例えばレコメンドアルゴリズムでユーザーにどういうものを読ませるかとか、もしくはどういう投稿は、害があるので、バンしますだとか、もしくは、ログインできなくなったので、アカウントの再発行をしたいですっていう時に対処してくれるだとか、あとは、なんだろうね、企業としてやっていると、カスタマーサポートとかも含まれるのかなと思うんだけど、まあ、あとはモデレーションとか、分散度合いって話になってくるかなと思っていて、で、一方、分散度がすごく高い、文献的なものになると、実利的にそういう有害コンテンツを管理したりだとか、もしくは、レコメンドアルゴリズムを押し付けられないだとか、そういうサービスになってくるのかなという気がします。
なるほど。まあ、なんか全体の思想としては、分散型、SNS の方が、やっぱりその、なんとか思想とかっていうのをこう自由なまま、やりたいみたいな、があったりするっていう、最近のまあレコメンド疲れじゃないけど、みたいなとかに対しての、まあ、宗教というか、哲学があるみたいな感じなので、まあ、一方で、まあ、非分散型の方が、まあ、当然、中央集権型の方が、サービスとしてはいいみたいな、全体としてはそういう流れですと。はい。
そうですね。
ありがとうございます。じゃあ、そんな感じで、ちょっと SNS の方の実際の方をいろいろ見ていきたいと思います。はい。最初に、スレッズからいきますか。
はい。そうね。SNS、ツイッター以外の SNS、いくつかあると思うんだけど、スレッズは一番ツイッターに近いツイッター2みたいな存在なのかなと思ってますね。で、メタ社のインスタグラムと、インスタグラムからほぼ生えてる、ユーザーからするとインスタグラムから生えてるようなサービスになって、有名人とかも最近使い始めているっていうものになる。で、分散度合いということで言うと、ツイッターと同じく、ほぼ一つの会社が運営して、すごくクローズドな、サービス展開をしていくものになるかなと思ってます。で、これが強いなっていうところは、そうだね、インスタのやっぱユーザー基盤とか、あとはフォロワー関係、ソーシャルグラフとか、あとは国ごとの、スパムとか、モデレーションっていうところかなのオペレーションの体制があったり、あと IT のシステム部分を使い回せるっていうのがめちゃめちゃ強くて、いきなりローンチして1億突破みたいなことが NHK とかのニュースにもなっていたので、そういうことができるっていうのはメタ社の強いところなんだろうなっていう感じですかね。
なるほど。そっか。そもそもこれって、これというかスレッズって、Facebook はなかったんだっけ？ネットワークとして。インスタのネットワークだけでやってるっていうものなんだ
よね。うん、インスタなんじゃないかな。
あ、そうなんだ。なるほどね。面白い。
間接的にはあるかもしれないけどね。インスタに Facebook の、フォロワー関係が入ってくるってことはあると思うので、間接的に Facebook と Threads が何か情報を共有しているっていうことは、にはなるかもしれないけどね。
なるほどね。もう、あれってさ、けど、もともと、あれどれくらいで作ったって言ってたっけ？結構早い期間で確か作ったみたいな。
おー、そうなんだ。どれくらいかかったのか全然わかんないや。
なんかね、なんか数ヶ月か、数週間か、10週間ぐらいとか、なんかそれぐらいだった気がする。3ヶ月とか。なんかちょっとそんなのどっかで見た気がするんだけど。
もともと、あれよね、インスタグラムの PO というか、買収前のインスタグラムを作った人たちが一部、コアメンバーとしてやってるみたいなのはどっかで聞いたね。
ああ、そうなんだ。すごい。なるほどね。エモいね。なんか、そっか。じゃあ、けど今は自分で話してて思ったけど、そうなってくるとなんか、イーロンマスクっていうか、ツイッターが、リードの読み込みの制限かけた時に突如出たような感じだったけど、もう、狙ってたんだね。これツイッター壊れるかな、みたいな。
いや、どうだろうね。全然、確かなことは誰にも言えないと思うけど、まあ、自分たちがサービスを運営していて、こんなチャンスがやってきたら、まあ、リリース早めるよねっていうのはあるよね。
確かにね。確かに。
やってそう。
いや、面白い。なるほど。ちなみに、スレッズに関しては、強みがそうやって、既存のインスタグラムのネットワークを使えて、まあ、1億ユーザーも、どれくらいだっけ？なんか、これも史上初の、確かギネス更新してたと思うんだけど、めちゃくちゃ早く、1億ユーザー突破しましたみたいな感じだったと思うんだけど、くんぺいの推しポイントは、別にない、ないか、スレッズに関しては。
実はそうだね、スレッズはね、アカウントを作って2、3回開いた以降、あんまり見てないんだけど、まあでも強いて言えば、芸能人とかが安心して参入できるっていうところはあると思うね。
ああ、なるほどね。
まあ、やっぱり、ちゃんと運営がしっかりした会社で、まあ、サービスもいきなり、なんだろう、パスワードが抜かれるってこともあんまりないだろうし、なりすましとかもちゃんとバンしてくれたりすると思うんで、まあ、そういう意味では、公式な企業の PR だとか、まあ、ユビーもアカウント作ってたと思うけど、そういうのが参入しやすいっていうのは、まあ、ユーザーとしても見ていて、そういう情報を取りに行くっていう使い方ができるかな。
なるほどね。確かに、おっしゃる通り。なるほど。ありがとうございます。では、続きまして、2つ目。まあ、ツイッター入れたら3つ目か。3つ目。
はい。はい、ノスターというやつですね。まあ、ノストルというものか、ノスターというものかはちょっとわからないけど、多分ノスター。まあ、さっきの、分散度合いで言うと、一番分散されているサービスなのかなという気がしています。で、まあ、さっき言ったような、例えばツイッターとかメタとかが保証してくれるようなスパムの管理だとか、アカウントの再発行だとか、もしくはレコメンドによる、おすすめコンテンツの、管理だとか、そういったものをほとんどやってくれない。自分が、投稿して、それが誰かが読まれるっていうことを、すごくシンプルな機能になっている。で、一方で、まあ、さっき言ったような、すごく、管理が行き届いていないみたいなデメリットはあって、例えば、自分でアカウントの鍵をなくしてしまうと、永遠に再ログインできなくなってしまうだとか、極めて自己責任的なサービスにはなっていますね。で、仕組みが結構シンプル で、特に隠されたものとかもないので、やっぱ技術、一部の技術オタクというか、技術が好きな人たちっていうのが遊び場にしているという、そういう印象はありますね。
これ、ノスター自体は、もうサーバーは単一のサーバーというか、になってるってこと、うん、
サーバーで言うと、いくつもの分散のサーバーが存在していて、で、どこかしらのサーバーに自分の投稿を投げると、それが自律的に情報をやり取りし合うみたいな感じになっているので、複数のサーバーが立っていて、そのサーバー群が一つのサービスとして動くような感じになっているイメージか。
なるほど、なるほど。じゃあ、そのサーバーを運営している、事業者、まあ、事業者というか、個人だったりっていうのは、複数いるっていうイメージ。
複数いる。コミュニティで持っている感じになると。
あ、コミュニティで持っていると。で、まあ、それがノスターと言われるコミュニティで、で、サーバーの、それぞれのサーバーの中のメッセージだけ見れるみたいな感じ。その。
いや、他のサーバーのところも見れるかな。
なるほど、なるほど。一つのアカウントを作ると、まあ、他のところも一緒に見れますと。
うん。
なるほどね。で、非常に自由度が高くて、リスクもあると。リスクというか、まあ、例えばアカウント、盗まれるとか。
うん。
なるほど。はい、ありがとうございます。では、4つ目、ミスキー。
はい、ミスキー、マストトンあたりっていうのは、その 極端に中央集権的なツイッターと極端に分散したノスターの間あたりの分散度で、連合分散とかって言われるのかなという形です。で、まあ、インスタンスというものがあって、そのインスタンスを運営しているのは個人かもしれないし、まあ、法人かもしれないんですけど、そのインスタンスの上で基本的に活動をします。で、そこのインスタンスの中では、その中のルールというものがあって、まあ、アカウントの管理とかはそこでやってくれるし、あとはユーザーがどういう体験をするかってことも、基本的にはそこで改善をしたり、工夫をしたりしてくれていると。ただ、じゃあそれじゃあ全く Twitter と変わらんじゃないかっていうところがあると思うんですけど、他のインスタンスと投稿のやり取りというか、見せ合いみたいなことが保証されてるんですね。これがアクティビティパブという仕組みにのっとっているんだけど、それで他のサービス、他のインスタンスで活動している人と、こっちのインスタンスで活動している人っていうのが、同じタイムラインを共有できるみたいな、そういうサービスになってるかな。
なるほど、なるほど。なるほど。そのルールが違うって、例えばインスタンスごとでなんかどういうルールが違うんだろう。
現状すごくいっぱいあるわけではないんだけど、例えばリアクションが違ったりっていうのはありそう。Twitter だと like ってあったりすると思うけど、なんかミスキーだとすごく、なんだろう。面白いリアクションが流行ってたりする。
なるほど。そっか。じゃあ、その、ちょっと待って、ね。マストドンのミスキーは、けど全然別の、あれだよね。
別のものだとは認識している。ただ、同じプロトコル、アクティビティファブという同じものに載っているので、相互連携ができているんじゃないか
な。理解。なるほどね。完全に理解したわ。
あと、スレッズも将来的にはこれに準拠することで、まあ、例えばマストドンとスレッズでコンテンツを共有したりってことが、まあ、将来的にはできるようになると言われていますね。
すごいね。びっくりした。絶対そういうことやらないのかなと思ってたら。
ね、どうなるんだろうね。Facebook が、メタがなんでそれをやるのかはよくわかんないけど。
なるほどね。なんかメタとかを見てんのかな？メタバースみたいなことに対しての。なんかメタバースって結構なんかそういう一人の人間に対して一つの ID を振りたいみたいな。なんか確かしそう。メタバースっていうか、メタ社の考え方みたいな、そんな感じだったよね。なんかそのためのプラットフォームというか、他にしようとしてると
そうなのかもしれない。
なるほど。すごいね。なんか、本当か、まあ、対応するって言いながらも対応しないとかもあり得るから、まあ、よくわからないですね、と、今のところは。はい。理解。続きまして、5つ目かな？ブルースカイ。出ました。よ。
はい、ブルースカイ。個人的にはこれが面白いなと思っていて、ちょっと技術的なところを調べたり、あとは、クライアントライブラリーを触ってみたり、っていうことをしてたんですけど、これは、分散度合いのコンセプトで言うと、さっきお話ししたようなミスキーとかマストドンとかと基本的には同じで、連合分散なので、何かしらの運営には乗っかるんだけど、その運営がいくつも並んでいるというようなものになります。で、ただ、ここで目指されているのが、その運営の分散というよりも、機能上の分散っていうものになるのかなと個人的には理解していて、具体的に言うと、マスターデータの管理とか、あとは検索とかレコメンドアルゴリズムっていうものをサービスから切り離すっていうことを、プロトコルとしても保証しているので、まあ、ある意味、その中で新しく生まれたサービスは、それを実装できないようになっている。役割を奪われている。あらかじめっていうことになってます。で、まあ、もともとこのプロジェクトがツイッターから派生したプロジェクトらしくて、まあ、開発者もすごく少数で回しているんだけど、まあ、そういうサービスになりますね。
なるほど。ジャック・ドーシーがあのツイッターの、まあ、もともとや、あ あれ、出資したんだよね、多分、初期の頃に。
出資だった気がする。
そうだよね。けどなんかあんまジャック同士はつぶやいてないっていう噂も。
そうだね。
聞いたりしたけど。なるほど。これは、レコメンドとかが規範されてるって、こう、まあ、ツイッターを例にとるとなんかどんな感じになるのかな。まあ、ツイッター社が、タイムラインとかを運営している。まあ、それがブルースカイ自体が、コアな部分は運営している。
それもおそらくオープンになるはずで、誰もがレコメンドアルゴリズムを作って、配置することで選べるようになるっていうのが描いている未来かなと思ってるね。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。その、まあ、さっき言ってたようなインスタンス的な、ものはあるよね。そのドメインというか、
うん、
そのインスタンスの中で、まず、メッセージがまず見れるっていうネットワークがあって、ブルースカイなんかも、うん。で、そのインスタンスが違うインスタンスに行っても、それをブリッジするというか、その上のレイヤーのネットワークがあって、そこで、個人を識別してるっていうのがあるっていう状態だよね。ここまで立ってる。なんかまあ、違うインスタンスに行っても、そのアカウントとして生き続けるというか。
あ、そうだね。まあ、上のレイヤーというよりは別のレイヤーというか、まあ、マスターデータは別のシステムで管理されていて、これは、DID という仕組みにのっとっていて、まあ、この DID というもの自体は、ブルースカイのものではなくて、一般的なものではあるんだけど、まあ、これは誰かがどこかの隠れたサーバーの中にデータベースとかを置いて、ユーザーベースを管理するのではなく、開かれた、誰もがアクセスできる場所に、ユーザーのアカウント情報を保存しておく。ただし、それを閲覧する権限とか、もしくは加工する権限というものを、そのストレージとして保存している人とは別のところに持つっていう仕組みになっている。で、それを、修正できるのが基本的には個人に権限を渡すことで、なんだろう、まあ、インスタンス PDS というんだけど、そのサービス提供者とは別のところで管理しているって感じかな。で、そのサービス提供者がその DID のドキュメントを参照することで、ユーザーを識別するっていうふうになってる。
なるほど。なるほどね。これ DID って、管理は、つまり、分散的にそのデータは残っていっているっていう感じだと思うんだけど、それでやってる、うん、
そうだね。開かれたところに置いてあって、各個人が管理するっていうのが基本的なコンセプトかな。
なるほど。これってなんかブロックチェーンとかと、比べたらなんかどんな違いというか。
DID の仕組み自体を実現するところがブロックチェーンであっても、もしくはファイルシステムみたいなものであっても OK っていう話かな。それで言うと。
なるほど。書き換えが、そっか。それの書き換えができなくなるかどうか、書き換えというか、そのセキュリティのレベルがどれだけ上がるとか、そういう話なのかな。
ま
あ、そのハードとしては。
まあ、セキュリティというよりは、誰が所有するかっていうことじゃない。なので、ブルースカイとか、まあ、もしくは、そのブルースカイの乗っかる AT プロトコルっていうものの上で、あるブルースカイ2みたいなものとかを利用していく上で、自分の、ユーザー ID とか、もしくは自分が自分であることを証明する鍵っていうのの管理を、誰かには委ねない。自分で基本的に管理していくっていう、そういう、
話。なるほど。なるほどね。その自分が管理してるってことを、けど、グローバルにその DID の中で分かってるんだよね。ここに A さんが、クンペイがこのアカウントを持ってますっていう情報は、オープンなところに加えられるんだよね。
うん。
オープンなデータベースに。
まあ、強いて言えば、ブルースカイの上でのクンペイさんに該当する DID は、ここですよっていう風に、なんか名前解決みたいなことをしてくれる人が、
あそっか。
どっかにいて、
はい。
DID のありかを教えてくれるっていう感じ。
なるほど。その人たちで、ちなみに、その名前解決する人たちは、なんかどういうインセンティブでそれやってんだっけ？
これはもうコミュニティとして存続させるためだと思う。 どういう儲け方をするのとかは正直全然わからないけど、まあ、AT プロトコルというものを世の中のために広めたいっていう人たちが、まあ、ブルースカイというサービスはそのうちの一つの最初のサービスであるみたいなことを言っていて、広めたいっていうのが最初だと思うね。
なるほどね。ああ、そういうもんなんだ。すごい、素晴らしい。面白いね。なるほど、なるほど。まあ、さっき言ってた、ミスキーとかマストドンとかノスターと比べたときに、より、その、なんていうか、まあ、ノスターと比べたら、自由度が低いかどうかっていうわけでもないのか。その自分たちでインスタンスを新しく作ってとか、その、レコメンドの仕方とかは、そのインスタンスによって結構変えることができるっていうことだよね。なんかこういう、ここだとこういうルールでレコメンドしますみたいなとか。なんかそれは商業的にも使えうるっていう。
うん、うん。使えうるはず。だし、うん、そのプロトコルインサイに乗っかっていれば独自の機能みたいなものを持つこともできるはずで。
うん、うん。
まあ今だとまだブルースカイとあともう一つぐらいしかないので、全然わからないんだけど、いろんな工夫点が出てくるはずだね。
なるほど。素晴らしい。
はい、ということで、今回ですね、くんぺいにスレッズ、ノスター、ミスキー、ブルースカイなどの笑いの SNS について紹介してもらいました。次回はブルースカイについてですね、さらに深掘って、どんな、SNS なのかっていうところだったり、未来についても、話していこうと思いますので、次回もぜひ聞いてみてください。ありがとうございました。
最後まで聞いていただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、デブチャット FM のアカウントのフォローもお願いします。デブチャット FM で話してほしいテーマもお待ちします。また次回お会いしましょう。さようなら。